はい、建築ラジオです。今日は建築デート番外編ということで番外編、番内になるかもしれませんけども、番外編で、東京都庭園美術館に来ております。東京都庭園美術館、目黒区ですね。これ目黒区、港区か。ここら辺分かりづらいですよね。そうだ。東京の目黒駅という駅があります。そこから歩いて、そうですね、10分もあれば着くというところですけども、今日は一緒に、今隣に立っている、小柄な素敵な女性がいまして、じゃあちょっと簡単に自己紹介をお願いします。
はい、東京都庭園美術館学芸員の山木です。
山木何さんですか。
山木かすみです。
かすみさん、
はい、下の名前でお願いします。
じゃあかすみさんでお願いします。はい、じゃあ、今ね、私たちはね、門の前に立ってるんですけども、はい、これ昔の旧朝香宮邸という、建物ですね。この一帯が全部朝香宮様の邸宅になっていて、1933年、昭和の8年に、旧朝香宮邸が建って、庭園美術館になったのが1983年ですから、今年で
28年、
なるという建物ですけれども、はい、今まず門のところにいまして、これ門どういう門ですか。
どういう門ですか。
やっぱほら、これ声で描写しないといけないんで、
はい、
声で描写しつつ、そう、難しいでしょ。
難しいな。ギャラリートークだったらこれがで済むんですけど、
そう難しいな。ちょっと私の大変さを味わってい
ただきます。わかりました。白壁でですね、はい、下の部分は、石を張っています。
その通りですね。
で、金属の扉がついてまして、
金属扉がついてて、
なんか変な花模様がついています。
花模様がついてる、
はい、
これなんかこう、じゃあこの花模様、なんかこうね、ひし形の中に花模様があるんだけど、はい、これをなんかこう、なんだ、そわそわとかじわじわとかじんじんとか、そういうふうな、なんか簡単な形容詞でいうと、どういうこう、なんか擬態語が当てはまりますか。
ゾワゾワ。
ゾワゾワ、確かにね、ゾワゾワって感じですね。確かに、なんかこう不思議なカーブだよね。
そうなんですよね。こうなんかスキッとしてなくて、ニョゴニョゴした感じの線で描写してるので。
そうだよね、なんかこうところどころなんだろう、こうなんか渦巻きみたいのとか、なんかこうパルメット門っていう、なんか唐草みたいなのとかあるんだけど、ね、なんかそれが唐草だったら唐草だけで収まりそうなのが、なんかこのもぞもぞした、
ね、ゆるいんですよね。
ね、
そうなんです。
なんかこう生命的なエネルギーというか、なんかまだ様式になってない原初的なゾワゾワゾワっとした、
でこういう、なんだろう、金属の表面がこう筋筋がついてるのが、すごくその時代の鉄工芸なんかにもよく出てくるので、まあ1920年代30年代らしいといえばらしいんですけど、でもなんかちょっとゾワゾワしてるかな。
ゾワゾワしてる、いいですね。じゃあゾワゾワしてこの門を抜けまして、そうすると今もうなんか森ですね。
森ですね。昔はもっとすっきりしていた、昔というのは、建物できた時はもっとすっきりしてたはずなんですけれども、今は結構両脇から茂っちゃって、隣が自然教育園なんていう植物を大事にしているビオトープだったりするので、非常に東京のど真ん中でありながら、森林感が味わえる、森林浴感が味わえるところとなっております。
でもここはあれだよね、なんかデートコースとしてすごい、
そうですね、隠れデートスポットですね。
ね、こんななんか山手線のね、目黒から、渋谷から3駅ぐらいですかね。
そうですね。
はい、そんぐらい、2駅か。恵比寿目黒か。
はい。
それで、まあちょっと降りたらこんなに素晴らしい森林浴スポットがあるなんていうのは。
そうなんです。しかもね、なんかパワースポットだというお墨付きが。
ここも。
そうなんですよ。
最近パワースポットすごいね。増えすぎだね。あ、ここもパワースポット。
ここもそうらしいんですよ。
どういうパワースポットなの。
いや、よくわかんないけど、この間取材でそういう取材が来ました。
交通事故に遭わないとか。
いや、なんか恋愛成就系の。
そうなるほど、恋愛成就系なんだ
らしいです。
あ、これ邪魔しないのね、神様ね。
全然。
井の頭公園とかほら、あそこ弁天様がい
るから、ね、別れるって言いますよね。
別れるっていうこと。
弁天様いないので大丈夫です。 OK です。
そう、結構ね、あのアプローチから今緑の中を少し緩くカーブする、で行くと、だんだん前になんかクリーム色というか、そういう建物が現れて、あれが旧朝香宮邸。
そうですね。
ですね。
はい。俗に白い洋館なんていうふうに呼ばれたりしますが、よくよく見ると真っ白じゃなくて、何色って言ったらいいのかな。
何色って言うんだろう。
豆腐用の色だな。
豆腐用の色ね。なるほど。
もうちょっと とこう茶に近い感じの色ですね、うんうん、白じゃなくてね。
そうね、そうね、あんまりくっきり目立つような色ではないですよね。
そうですね、うん、で何度か塗り替えてるんですけども、うん、まあ今の色が建てられた当時の色に近いのではないかと、
あ、
まあ、決めた色なわけですね。
ああ今ねこう来ると、なんか割とあれですよね、あの表面そんな豪華じゃないですよね。
よく言われますね、
うんうん、
なんか地味じゃねってよく言われますけど
朝霞の宮っていうからね、
なんかこうもっとこうゴージャスな感じを、うん、下品感みたいな感じを想像されると思うんですけども、うん、外側は本当にこうスパッと立方体組み合わせました。でもところどころ通気口とかにちょっとお茶目な模様がついてるという感じですね。
そうだね、
はい、
今この距離だとなんかほとんど幾何学系しか見えないんだけど、
はい、
よくよく見たりとか近づいていくと、まあ、あのグリルというかね通気口のところが割と文様があったり
する
んですよね。
う
ん、でも本当になんかこう直線とコンパスと定規で描いたような感じの、
はい、シンプルな外観です。
シンプルな外観ですよね、うん、今もなんかカップルの男性が写真を撮ってます ね。
彼女入れて撮らなくていいんですかね。
あ、
入れましたね。
今彼女だけ撮ってます。
お前邪魔しちゃいけない。
前に回り込んでちょっと僕たち映っちゃいけませんね。はい。あ、すごいね。あ、なんかいろんなカメラが撮ってますね。まあ本当に、まあ、
360度撮ります
あ、じゃあここでデートするとこうなんか夢が叶うわけだ。
叶うかどうかは知らない
ですけど、アピールしないと。
これはそう、ここでここでデートすると非常に、なんだろう、いい感じだと思います。
まあね、このなんか入り口にあるあれでしょ、は
い、
あのアウンの虎のなんかこの虎じゃないよこれ、アウンの獅子、
はい、狛犬ですけど、
狛犬か
犬じゃないんですね。やっぱり唐獅子なんですよね。
唐獅子か、唐獅子のなんかこの蹴鞠のところに
玉を触るといいことがある的な、
二人で一緒に触るとなんか声が、あの恋が成就するっていう、うん、
でも成就してる二人が来るんじゃないのかなな
んかね、あの嘘でもいいからそういう伝説を作ると多分
そういう都市伝説を作っといた方がいいですね、う
ん、来場者がさらに増えるんじゃない。
はい、ぜひこの狛犬の玉を触っていただいてここ狛犬の頭も撫でていただいて
撫でていただいて、そして今玄関の下にもして、はい、なんかね、まあでもこの車寄せもでかいですよね。
そうですね、う
ん、なんかほら、なんだろう、声も響く感じで、
あ、確かに天井高い
ですか。天井高いですよね、
はい、
で上を見上げるとなんかこう丸い照明があって、
はい、
もうなんかここら辺からなんかもうアールデコ、
アールデコっぽいですね。
なんかこうギザギザギザギザギザギザ、
そういう感じ出てますね。
これがなんかアールデコのやっぱ一つ特徴ですよね、
はい、うん、でこの車寄せでもちろん車も使ってたんですけども、うん、なんと馬車も出入りしてたんですよね。あ、どうぞどうぞ。
馬車もここにつけて。
そうですね、
うんうんうん、で、はい、この扉を、はい、開けましょう。もっと入りましょう。そうすると、
お、はい、ここが玄関でございます。
はい、今玄関に来てまして、玄関もまず上を見上げるとまたこうギザギザギザっていうなんかこう国会議事堂の真ん中の天井のところを逆にしたような
絵が浮かばなかった
ですね。でこうやっぱりでもまあそれよりも特徴はこの正面のガラスのこう工芸品ですよね。
すみません、電気をつけて。
あ、はい、お願いします。じゃあちょっと喋ってます。あの、これはですね、あのアンリ・ラパンという、画家と画家兼インテリアデザイナーという人が、非常にこう朝霞の宮ご夫妻がアールデコ博という1925年の、パリの展覧会を見てアールデコが気に入りまして、それでアンリ・ラパンという人に、インテリアを頼んで、まあ、全部じゃないんですけどその一部のインテリアを頼んで、宮内省匠寮というところが設計をしてできたんですね。でその中に、アンリ・ラパンだけじゃなくて、いろんなこうアーティストの作品が、織り込まれているわけですけれども、この正面のは、ルネ・ラリックという、アール・ヌーボーの時代から活躍している、まあ、最初ジュエリーデザイナーでその後もガラス工芸で非常にこう名を馳せた、まあ、日本にもあのルネ・ラリック美術館っていうのがありますよね、まあ、日本人もすごい人気ですよね。
そうですね、日本で特に
素敵みたいな、
うん、
好きですよね。
ですね、人気があります、
うん、
でもラリックは、
うん、 今日ねちょっとちゃんと仕事しないといけないんだね。
飛んでると思われちゃう。やばいやばい。
でこちらのライフの作品も特徴は何ですかね。
特徴はですね、うん、まあ、あのガラスでできていて、そのガラスの盛り上がりで女性の姿を表現しているというところですね、うん、あの何かで描いているとか彫っているとかじゃなくて、その盛り上がりで実際にこうレリーフのような形で女性を表現しているんですが、うん、ラビックからもともと上がってきたデザインは裸の女性だったんですよ、うん、
あ、いきなり裸でお出迎え。
そう、うん、まあ、多分フランス人的にはありじゃんという感じだったと思うんですけど、うん、宮内省的にはなかったのでおって言って着衣の女性像に変わったというふうな経緯がございます。
でも考えてみるとね、そうだよね。でも宮内省の匠寮が設計して、まあ、国の、ね、予算で作ってる、
ね、
まあ、いわゆる、まあ、なんか、まあ、公的な建物ですよね、言ってみればね、半ばね、
うん、
まあ、そうですけど、まあ、それでもこの、まあ、ルネラリックの、まあ、着衣の像ですけれども、結構官能的というか。
そうですね、なかなかこういう扉のとこないんじゃないですかね、他に。
このまたこう乳白色でこうガラスの半透明な感じで後ろから照らされるんで、なんかこう何とも言えない、
はい、
なんか味わいが。
そうですね、で光がどういう風に入ってくるかで、その女性の表情もすごく変わって見えてくるので、すんごい高慢式な女にも見えたりするし、なんか意外と優しいあの女性にも見えたりするし。
そうか、なんか日本の能面みたいですね。
あ、そうですね、う
ん、確かに。あ、なんかこれなんか面白いポーズしてますよね。
グッコ
なんかこれなんかドアノブに使えそうな感じですよね。このままこう。
よくこういう形のドアノブありますよね。
ね、ありますよね、うん。なんかドアノブのデザインで最初考えたんじゃないかみたいな感じの形してますよね。
うん、
こう腰をグッと持ってこう毎日
ドアノブ。ガラスなんでそこでやられるとちょっと割れちゃう。
あ、そう
なん
だ。やっぱこっちのね、こっちの取っ手。
取っ手を使って開けて。
はい。どっか正面にあって。まあ、でもここもね、こういうグリルなんかもこれブドウですかね。
そうですね。
お、上がブドウで下がなんか正方形がずっと並んでるような感じの形で、うん、うん、もうなんかすごく、あと下がタイル、
大理石のモザイクなんですけど、
大理石ですね、うん、これもまあ真ん中は割と、なんだろうな、曲線的な形で、これは今度周辺が幾何学的な形ですね。やっぱりなんかこう具象というか曲線と抽象というか直線の混ざり具合っていうのはやっぱりこの館の全体の一つのあり方をなんかすごく象徴的に示してますよね、うん、この上のあれですね、照明もいいですよね。
そうですね、
でもなんかやっぱアールデコ、でもアールデコってやっぱりなんかこう分かりにくいって言われません？よく
言われます。よく言われて、なかなか一口で説明ができないんですよね。
アールヌーボーだったらね、なんとなくこうチルみたいな、そうそうそうそう、木とか草みたいな、
木とか草みたいな、そうですね、
って言えばなんとなくね、あ、そんなもんかって思うけど、
女性の髪の毛とか言うと、なんとなく、あ、そうなのみたいな、
世紀末とかね、
言うとイメージが湧きやすいんですけど、うん、アールデコってね、なんかそういうふうに一口で言うと、うん、直線と曲線の組み合わせってよく言われるんですけど、うん、それだけじゃないんですよ ね、
そうですね、まあ、
直線と曲線の組み合わせが基本なんだけども、うん、そこにどんだけ、うん、世界中各国それぞれのこう、うんうん、バナキュラーな、なんだろう、スパイスを加えていくかみたいなところがアールデコの面白さだと思うので、
うんうん、
うちは、まあ、この建物はフランス人がデザインをしている、うん、フランスのアールデコそのままっていうのがもちろんこう見どころではあるんだけれども、うん、それと一緒に頑張っている日本人が作っている日本アールデコ、
うん、あ、そうね、この階段なんか、はい、まあ、あの、権藤さん中心とした日本人のね、
うん、その辺が面白いんじゃんっていうのを、ね、うん、見ていただけるといいなと思うんですよね。
確かに確かに。まあ、ちょっと、まあ、ちょっとなんか真面目な、ちょっと解説をする、いや、すると、そうですよね。まあ、でも、やっぱりこれはあれですよね。まあ、アンリ・ラパンとかルネ・アリックとか、うん、そういう名前がやっぱりちょっと前面に出ちゃうけど、確かにおっしゃった通り、結構もう半分以上の部分をそういうふうな匠寮の人がやってて、で、それがなんか違和感ないんですよね。
そうですね。
なんかあんまり、まあ、誰がやった、誰がやったっていうのは、まあ、よく見ると確かにちょっとこう、性格の違いがあるけれども、うん、でも全体としてやっぱり一つに溶け合ってて、その溶け合わせたのも匠寮の人たちの技なので、
そ, うで、ね、う
ん、そこも含めてやっぱりこう全体がアールデコの館になってる。うん、ですけど、 じゃあアールデコって何かっていうのがなかなかねあれですけど、でもやっぱり僕この今入ったところの今大広間と言っていいんですかね、
はいはい、
大広間ですね、今玄関入ると大広間になってて、まあ、かなり天井も高くて、まあ、ガランとしたというか、まあ、要するにまあ公的な接客なんかの、まあ、セレモニー的なもう接客の場ですよね、はい、いわゆるそのなんだろう大使館公邸の1階みたいな感じですね、
そうですね、
なんかまあ半ば公的なこう社交の場ですけど、
うん、パブリックな場ですかね、
パブリックの場ですね、でもやっぱりこの大広間は好きで、天井が好きなんですよね、
面白いですよね、
うん、これ天井はなんかドーム型の真ん中に、電球がついてるものが横に4つ縦に 1,2,3,4,5,10
個
が、はい、4×10 でひたすら並んでるっていうもので、それが正面のところが暖炉のまあ上にこうガラ鏡があって、でそこにまた映り込んでるんで、まあ 40×2 ぐらいそこに見えてくる、
ズダダダダダダダダって電球が見えてますね、
出てますね、やっぱり僕この今言ったこのズダダダダっていうのがやっぱり僕アールデコの特徴だと思うんですよ、
うん、ズダダダダ、うん、そうですね、
これってなんか今だとこういう絵柄って簡単に描けるっていうか、それにフォトショップでコピペすれば、これって1個描いてそれをコピペすればバーッと並ぶじゃないですか、でもそれって当時は当然フォトショップないわけだし、要するにその同じものが連続してダダダダダってひたすら並ぶっていう光景っていうのはかなりやっぱり新しい光景だと思うんですね、これ以前の時代に要するにその複製したように同じものが並ぶっていうのはもう今だとそれこそ私たちの身の回りにありふれてるんで、むしろ手工業的なっていうか一品生産的なとか、あとまあエイジングした味わいがあるとか、そういう方がなんか今の人とか若い子惹かれるけど、それはもうコピペしたものばっかりだからそれに惹かれるんであって、この時代は逆でやっぱ手工業品ばっかりあった時に、こういうその一個がひたすら繰り返されてるデザインっていうのはやっぱものすごい
すごいクールに見えたで
しょ、クールに見えた、だからそれが僕はやっぱこの建物のすごい新しさで、まあ、その洋館としてのほのぼのしてるところとか、まあそのやっぱりまあ何らかでこれだって一品生産の贅沢品なんで、そういう良さはあるけど、ただやっぱりこういう、こう連続の美学というか動きの美学というか、こういうものをやっぱりまずこの大広間のところでドーンと持ってきて、でしかもやっぱり前の鏡のところも何の装飾もなくて、あれももうひたすらもう鏡のただの鏡面としてあって、そこに反射してっていうのはやっぱりそれ意図的に明らかにやってます
よね、あれ狙ってますよ ね、鏡も狙ってるし、その両脇がアーチになっていてっていうのも、
であれもアーチも全く左右同じものが、なんかもう幾何学的なのが突然出現してるっていうこの感じっていうのは、だからそう考えていくと、ここも脇もあの扉の上のところはギザギザになってますけど、よくねアールデコってギザギザ、まあね、あの波形とかこう電波型みたいなのがよく使われますけど、は
い、
でもそれも僕この連続と同じだと思うんですよね、要するにギザギザってもう一つのものを斜めにコピペしたらこうギザギザになっていくわけで、やっぱりその非人間的なまでな反復っていうものがやっぱり当時の最新のモードで、でそれがやっぱりその蒸気機関とか豪華客船とかいろんなそのスピードっていうものが世の中に出てきた時に、その同じものがひたすら非人間的にこう繰り返されていくとか連続していくとかガッガッガッガッガッといくっていう、やっぱりその感覚がもうすごく新しくてみんな惹かれたと思うんですね、だからそれを取り入れながら同時に、ただそれをただだから機械なんていうのは一見ね、なんかこう美と対極にあるもんじゃないですか、なんかそういう蒸気機関とかひたすら繰り返すとか、そういう暴力
機械とか工場とか、
そうそうそう、工場
とかそういうものが超かっこいいっていう形で絵画のモチーフになったりとかっていうのがこの時代ですよね、
ありますよね、だからそれがまあこのロシア構成主義とか、ああいうものになるともう直接的にそれが変革のエネルギーだみたいな感じで、そっちに惹かれていく心が全面的に出てくるんだけど、でもやっぱりある時もそれを共有してて、そういうふうなそやな暴力的な繰り返しみたいなものの美学っていうのに惹かれながらも、ただそこまで実は趣味のいい美に取り込んじゃおうっていう、だからなんかこうブルジョアというか、その要するにプロレタリアートの側に行ったのがロシア構成主義だとすると、そういうものも、いやブルジョアもここまで実は取り込めるんだと、だからそのなんかその新しい機械の美の取り合い合戦みたいな、それがプロレタリアートの味方をするもんだって見たのがロシア構成主義で、それがもうブルジョアジーとかそういった市民小市民の、の趣味の良さからすれば、その美すら自分たちの中に取り込めるんだっていうのがアールデコだと思うんです。
ですよね。なんかやっぱりこれはあくまでも反復を、その機械的な反復を使いながらも、でもやっぱりそれをそのまあボングーっていういい趣味っていう、まあフランス市民、まあ、あのいかにもフランス小市民社会の、はい、言葉の中に押しまあの中にこううまく落とし込んで、実はそのそういう小市民の力ってここまで強いんだっていう、そういうもんじゃないですか
ね。なるほどね。
延々となんか演説になっちゃいましたけど、まあそれぐらい結構好きなんですよ僕。
ここね紹介するときにあんまり天井着目されないので、うん、今結構新鮮な感覚でしたね。はい。そう。
もうだってかなりでもすごいですよねこれ。普通なんかやっぱりシャンデリアとか、
そうなんですよね、
一個すごく工芸的なものをやってわーすごいわってなるんだけど、こんだけ均一な均質な光を上からこう落とし込んでって、下手するとすごく凡庸になりますよね、うん、なんかシャンデリアとかあるとクライマックスが分かって、
そうなんですよね、一個ここに注力っていう風に目を持ってってくれるのでいいんですけど、うん、こうあのなんだろう、フラットな均一な空間になっているので、うん、本当気が抜けないっていうか ね、デザイン上。でも管理する側からすると、うん、電球が切れた時に
確かに
非常に気になるので、
これ目立ちますよね。
そうなんです。即帰ろうみたいな。
確かにそうだ。これ40個ちゃんと揃ってないと。
そうなんですよ。
あれですもんね。でもまあそういうふうな、まあすごくね、これアールデコの一つの中心が現れてる室内、まあ、これアニラパンがやったものですけど、はい、そこに、まあ、しかもそのやっぱりこういった機械の美も趣味の良さに取り込んでしまうと同時に、一品生産の美とか、なんか古典的な絵画的な美とかを全部ここ取り込んじゃってるってとこが結構すごいところで、例えばこのレリーフなんかは、これなんかすごくなんか古典的というか具象的というか絵画的というか、
そうですね、
あんまり新しっぽく見えないですよね。
あんまり新しっぽく見えないですよね。あの裸の子供たち、いくつぐらいかな、10歳ぐらいですかね、の男の子たちが裸で遊んでいる絵なんですけど、
これは
言葉で言うとなんかちょっと微妙だな。
レオン・ブランショ
はい、という、まあ、画家彫刻家の作品なんですけども、うん、浮き彫りですね、朝浮き彫りが、うん、例えばこう建築のファサードとかに使われたりとかっていうのは他の建物でもよくこの時代見られるんですけれども、うん、まあ、それを意識してでも中に持ってきちゃったっていうものですね、
うん、そうですね、うんうん、まあでもだからなんか今言ったね、このなんていうか都市派も行かない少年、うん、でやっぱりこれ結構古代からの非常にこうモチーフですよね。
オーソドックスなモチーフですよね。
オーソドックスなこう古代的エロのモチーフですよね、
うん、
こう女性でもないし男性でもない、
でもないし、でも女の子かな、三つ編みしてるな。
ああそっか、なんか
こうあれ花わかんないな、うん、
まあでもなんかこう、まあでもね、女の子にしたってやっぱりこうなんだ、女になってない、
そうですね、中性的な魅力のね、
女性的なのからやっぱそういうもののこの肌の、でも結構このこことかすごいなんか肉感出てますよね、
筋肉いい感じ
ね、はい、ちょっとこう足がこうクッてなってるからここに、まあ、ちょっと筋肉が出てるとか、なんかやっぱりこう微妙なこの脂肪感と筋肉感の混ざり具合がやっぱりこう、うん、このねよく描くモチーフですよね。
そうですね、
新古典主義とかで、
うんうん、
だからその意味ではまあすごく、まあ、一つのやっぱり新古典的な、まあ、安定感の割とある図柄で、はい、書いてあるのがあるかと思えば、じゃあちょっと入り口から右手というか奥に行きまして、またここになんかでっかいよくわかんないものが置いてありますよね。
はい、
これは何ですか。
ビールを飲むための
かなりこれピッチャーだとね、普通の居酒屋のピッチャーにして
どれくらいかなというのはまあ冗談なんですけれども噴水ですね、
うん、
室内噴水で香水筒というふうに呼ばれている白い磁気でできているものなんですけれども、うん、噴水といってもブシャーっと水が吹き上がるタイプではなくて、コップの形をしているんですけれど、コップのような形を磁気全体でしていて、うん、上にこう渦巻き状の飾りが乗っているというものなんですが、うん、その壁面を水がちょろろろろっと流れ落ちるというふうな使い方をしていたものです。
じゃあこれ下に水が溜まるの。
そう、まあ、今はちょっと排水設備がないのでできないんですけど、あ、まあ、そういうものですね。大きさは2メートル
でかいですよね。これもラパンが。
そうですね。
どんな立体作品も作るんですね。
あ、ラパンはあのセーブル焼きという磁器の工場の、あの芸術監督だったんですよ。あ、 なるほど。なので彼が得意としてたのは磁器なんです。
これもお手の物だ。
はい、
でもこれあっちで作って運んできた。
そうなんです。
すごいですよね、こんだけの磁器のものを焼いて
ね。え、
でまあ上がねこれドームの天井ね、ほとんどなんかこれ自分の作品を置くための場所ですよね。
まあそうなんでしょうね、きっとね。
すごいですよね、
うん、それ以外にないですからね。
ないですよね、さすがフランス人。
でその香水灯を置くために天井もこう非常にそこに意識がいくような作りになってまして、ね、上がドーム状で
完全になんか自分で空間作って自分の作品を置いてますからね。
そうですね、
うん、すごいな。でああ、そっか。でこの奥はこれは今度あのあ、そもそも、今度なんかこれ公開される。
そうなんです、うん、今年の11月からリニューアル工事のために休館に入ってしまうので、うん、その前に、まあ、なんだろう、閉店売り尽くしてるじゃないですけども10月はもう建物公開でいろんなところを皆さんに見ていただこうということで、うん、10月6日から31日まで、うん、アールデコの館という展覧会を開催しております。
でそれは普通はね、あの美術館なんで展示品がこうあって展示品の器として建物があるんだけど、その時はこれは建物自体がもう
展示品というか、そうなんです。展覧会をしてる時は、うん、壁を建ててしまったりとか展示ケースを置いちゃったりとかで、うん、建物自体を見るっていう風な感じではなかなか楽しんでいただけないので、まあ、そういうことを極力しないで建物自体をご覧くださいっていう感じで、うんうんうん、普段使ってないお部屋も公開をしています
。あ、じゃあこれ今から入る部屋も
普段は使ってないです。
これも公開される、
はいはい、
あ、そうですか。